This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで、皆さんこんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、アニマルスピーツ朝倉です。
朝倉さん、
はい、
今年はどんな年にしたいですか？
今年はどんな年にしたい
か、はい、急に、いや、初心表明的なものするじゃないですか、年始って。
それは
個人、
会社の話をしてます。個人の話をしてます。
個人
ね。これね、僕はもうずっと変わってないんですけど、年始の抱負が、お酒の量を減らして読書量を増やすっていうのを毎年抱負にしていてですね。
はい。
で、2022年、3年もそうだったし、なんなら2022年もそうだったんですけど、まあ3年連続抱負に掲げられているという点で。押して知るべしですね。
なるほど、ダイエットみたいな感じになってますね。
そうっすね、
はい、読書する時間がない感じですかね。
なんだろうね。だからあれだよね、お酒の誘いを断ればいいんだよな。
そう、そっちなんかな。なんかそれか、なんかもう読みたくて読みたくてしょうがない本に出会えないとか。
あ、まあそれもあるかもしれないね。そうですね、まあ、義務感で読んでても仕方ないですからね。
ああ、そうなんですよ、うん、本読まなきゃいけないって私も思うんですけど、
うん、
いけないと思った時点で読まないです。
最近なんか読んで面白かった本あります？それこそさ、お正月とかに読んでこれ面白かったみたいな。
ですね、私結構仕事の本を最近はよく読んでて。
はい、あ、いいですよ、別にビジネス書的なものでも。
しかもなんかマニュアル的なの読んでるんですよ。
うん、
なんか引くかもしれない。それです、私今読んでる。
データマネジメント知識体系ガイド第2版。
しかもさ、こう、あ、これさ、もう伝わんない人いると思うんですけど、タウンページみたいなんですよ。
タウンページだね。
タウンページとか知らない人もおるでしょ。
タウンページ、そうね。まあ、タウンページよりはさすがに、あれですけど、なんかけど、あれだよね、大学で配られていたシラバスとか思い出しますよね。
あ、シラバスよりは厚いかも。
シラバスよりは厚そうだね、確かに。
うん、A4 サイズで、700ページぐらいあるやつ。
うん。
一応データマネジメント系のことをやってるので。
すごいじゃないですか。
あ、以上、データベースの会社なんで、そういうのを読んでいて、あ、こういう、まあ、その、結構その今までなんて言うんですか、うちの会社に入ってとりあえず現場でやるみたいな感じでやってきちゃってるから、
うん、
そのあるべき論っていうのを実は知らないまま結構来てたんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、じゃあそろそろなんかそういう理論とか入れて、ちゃんとこういう理論、実践と理論合わせるとなんかすごいジャンプする、なんて言うんですか、ジャンプする成長ができるなと思っておりまして、
うんうん、
これは理論の方で、理論の方の、良いテキストがこれであるというのが、突き止められたので読んでいます、
うん、
これはだから面白いか面白くないかで言うと、なんかなんていうんですかね、なんかその興味関心の種類が違うんですけど、ほーっていう感じで読んでます。
うん、あ、けどそうやってほーっていうなんか知的な発見があるわけだ。
はい、あります、あります。知らないことも多いんで、うん、そもそもなんていうんですか、この界隈でのこのなんですか、テーマにおける言葉をちゃんと知るっていうんですか、
うんうんうん、
あ、こういう言葉で定義されてるのねみたいな、
うんうんうん、
でこの言葉を使うとグローバル水準では、共通言語になるのねっていうのを、知ったことが一番大きいですね。
なるほどね、
はい、
いいじゃないですか、
はい、はい。朝倉さんのおすすめの読書もあればぜひ教えてください。
くだね。全然違うところで言うと、
はい、
小説いきましょうか。
あ、いいですね。
うん、ね、中島ラモさん
知ってますよ。
中島ラモさんもうお亡くなりになったね。中島ラモさんのガダラの豚っていう小説があって、
はい、
1巻2巻3巻なんですけど、中島ラモさんね、なんかエッセイとかちらっと読んだりしたことはあったんだけど、
うん、
あ、なんか小説とかちゃんと書くんだみたいな。
私もエッセイのイメージです、めちゃくちゃ強いっす。
うん、面白いんだよね、あの人。
うん、
はい、
それが面白
かったですね。はい、小説ですね。
じゃあ皆さんもご興味があったら、読みたくてしょうがないなと思ったらぜひ読んでください。
96年ぐらいの小説だね。
あ、そうなんだ。
そうそう、上中下巻で、なんだろうな、 まあ、ちょっと なんだろう、超能力とかをなんかテーマにしたような。
面白そう。
面白いね。
じゃそういう結構ちょっとファンタジー的な感じ。
あの、うん、ファンタジーでもないんだけどね、全然。あの
まではいかない。
社会を描いてるんですけれども、あの、そうね、超能力とか新興宗教とかそういったものが飛び出すっていうような。
面白そう。
多分96年だからさ、オウムの事件が95年じゃないですか。
ああ、そのぐらいですよね。
世相をなんか反映しながら書かれた本なんだなって思いながら。
なるほど。わかりました。では、あの、そうですね、じゃあ皆さんも気になったら読んでくださいっていうのと、あとは皆さんがおすすめの本がありましたらぜひコメントいただけると嬉しいです。
そうですね、
はい、コメント待ってます。
はい、お願いします。
この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルでは毎日新着スタートアップがアップデートされ、気になるテーマの企業検索やラウンド検索など探したい企業が見つかります。気になる方はホームページアクセス。はい、今日のテーマに参ります。
はい、
今日はですね、アメリカ、
うん、アメリカ、
アメリカのですね、2024年の、はい、間違えました、2023年の、
はい、
第4四半期の速報記事がクランチベースニュースから出てたので、これを朝倉さんと一緒にあの即興で見ていって、やいのやいのを言っていきたいと思います。
これちなみに今この瞬間までは何にも見てないから、ね、
大丈夫、今見るから。
はい
はい、今あの朝倉さんには画面共有をしました。で、私は残念ながらあの言語があまり、なんですか、英語がですね、あまりあの得意ではないので、あのもうすでにあの翻訳ツールに翻訳してあるしてもらっている状態です、
はい。
これがですね、北米の新興企業への資金調達第4四半期は減少で2023年を終える、うん、というちょっとあの悲しい感じのトーンの、タイトルでございます。そうなんです、うん、ずっとですね、あの Q3 まで の北米の結果とかってこのポッドキャストでもあの見てたんですけれども、
うん、
あの前年よりもあの落ち込んでますっていうのと、シードとかアリも落ち込んでますみたいなのを言ってたのを覚えてます。
まあそうですね、はい、
はい、あのそのまんまそういう感じで着地しましたっていうのが、一言で言う結果になります。
うんうん、
ですね、結構こんな感じなんですよ。今ですね、あのクランチベースニュースのあの画面を見ているんですが、すごいですよね。あの結局これでまあ速報値なんで、2023年ここからちょっと上がっていくんじゃないのかなと思ってるんですが、
うん、
現時点で見ると2020年の水準よりも低いんですよ。2019年ぐらい、いや2019年よりもひょっとしたら、
まあまあ2018-19水準って感じですね。
あ、そうなんです、そうなんです。で2021年が、2020年のだいたい2倍ぐらいピョンって伸びて、うん、そこからだいたい 30%40% 減だったのが2022年。でさらに、2022年の、37% 減が2023年、
うん、
という、形になっております。これをまず見て結構衝撃でした。でもなんか体感と合ってるって感じでした。
まあまあ、そもそも北米なので僕は体感ないんですけど、
はいはいはい、
まあけど、まあずっとね、もともと報じられてた内容ベースにすると、まあこんな着地なんじゃないですか。2021年をピークにして、2022からガンと下がって、まあ23からも、まあそのまま並行して下がってっていうのは、特にね、レッドステージの減少っていうのが大きく響いているんだと思うんですけど。
あ、その通りです。
うん、まあ、こんな、あ、そうだね、これ。あの今僕ら見てるのはグラフであのフェーズ分けしてるのが、これ
四半期別に、四半期別に分解して、かつステージ別の、
ね、構成グラフになってるんだよね。
はい、
棒グラフで、棒グラフの中があの構成比で分けられ
る、積み上げグラフです。
見たときに、まあまあこんなもんなんじゃないですか。むしろまあ2018-19水準はまあまだ超えてんのかなって感じもするし、うん、まあ2018年って十分ね、もうだいぶ熱し切ってた感じはするから、まあなんか元に戻ったというか、なんなら2017年以前に戻っても不思議ではないですよね。
うん、 なんか2018年ぐらいってあのフィンテックとかがバーンって出てきた時期ですよね。
ああ、そうかもしれない。
うん。で、日本も大体2018年でフィンテック一色だった時期ですね。
2018そうでしたっけ？
はい、そんな感じです。
ウェルスナビとか？
そうそうそうそう。あ、ウェルスナビもそう、あのフォリオさんとかが出始めてた時期ですね。
おお。
まさにあの、ああいうロボアドバイザー系ですよね。
ロボアドね。なるほど。
あと、ストライプとかもね、ガンガン調達してた時期ですよね。
なるほど、なるほど。
決済系があのガンガン出てきて、
うんうん、
っていう感じですね。で、今の話もありましたが、あの、金額はもちろん減ってんですけど、ディールボリュームっていうのも、減ってるんですよ。
うんうん。
で、これはですね、金額の方は、あの、レートステージ、グロースステージ、グロースステージですよね、レートステージ以降のところが、あの、半分以下ぐらいになってるんですよ。半分以下ぐらいになってるんですが、うん、ボリュームの方を見ますと、これ、シードアーリーですよね。めちゃ減ってるんですよ。まあ、特にエンジェルシード。ほら、これ、ボボボボーンって減ってるんですよね。これ何を見てるかっていうと、ノースアメリカベンチャーディールボリュームスルー Q4202023っていうのを見てます。
2023年の第四半期における北米の、
はい、
まあ、ベンチャー投資の量ってことですね。
そうです。で、1年間のアニュアルで見ると、前年比 31% 減です、ボリュームは。
うんうん、
ディールボリュームは。
うんうん、
で、お金、金額の方は、2022年比だと 20% 減、全体。
うん
うん、という、感じで来ておりました。
なるほど。
でですね、あとなんか、ここにも書いたんですけど、この、単純にボリュームとディールが減っただけじゃなくて、バリエーションの低下っていうのがありました。
うんうん、
まあ、これは IPO 環境っていうのが低迷していることによって引き起こされていまして、それに伴って、後ろの方のラウンドですよね。のディールメイキングとラウンドサイズが鈍化して、鈍化して、特にそのレートステージ以降っていうのがの、減少幅が顕著でしたというのが、総括になります。
うん、
ただ、全部が全部、良くなかったかっていうと、そうではなくて、これ Q3 の時にも言ったんですけど、ジェネレーティブ AI ですとか、あと、あれですね、半導体。まあ、それジェネレーティブ AI 関連になりますけれども、半導体と、あとね、2023年はね、電池。はい、電池にお金、大型調達が集まりました。
はあ、
そうなんです。でですね、あと、あ、こっち見るとね、さ、あのセクター別の話書いてあったんですけど、まあ、AI がリードしましたよっていう話。あと、あれか、インシュアテックっていうのも、結構お金集まったらしいです。
原型ね。
うん。で、じゃあ逆に、減少したのどこかっていうと、あの Web3 と、うん、あの 2C 系。
はい。
金融サービスと e コマース、メディアエンターテイメント。この、うん、主要セクターっていうのが、50% 以上の、金額減少をしたそうです。
うん。
ここら辺はなんか変化感じます？
どうでしょうね。けどバッテリーとかってさ、さっき話し合ったやつ？
これ。
例えば、それこそ、日経のね、クライメットテック系の、スタートアップのバリエーションランキングみたいなもの、あれ、まあ、CB インサイトから、引用してるみたいですけど、
はいはいはいはい、
DX 系っていったところにまとめてみるとほとんどバッテリーですからね、上位
バッテリーですね。でここだと、うんうん、北米だけじゃなくて確かね、ヨーロッパ勢が結構バッテリーやってるとこ多くて、
うんうん、
入ってきますね、グローバルで見る、うん、そんなような感じ。結構二極化してますよね。そこはすごいお金集めてるけどっていう、
まあ日本でもね、ちらっといますけどね、
電池ね。
電池。まあ、暑いと思いますよ。うん、うちもちょっと投資してるとこあるし。
しかも、電池あれですよね。このクライメートテックっていう文脈でも今、注目が集まっているっていうのは大きそうです。
あ、うん、あ、いや、そうそうそう。だから、まあそうね。まあ、基本、クライメートテック文脈だというふうに僕は捉えてますけれども。
はいはいはいはい。
うん、まあ、
大きそう。そんな感じでした。
うん。
でですね、あとですね、まあ レートステージっていうのはすごく落ちてますよっていうのがあるのと、そう、これ、アーリーとシードも、落ちてるんですよね。前年比で見ると。これちょっと気になっているんですよ、私は。というのも、去年見たときって、アーリーとシードってそこまで落ちてなかったんですよ。で、ちょっとごめんなさい、時間軸が今おかしかったです。今は2024年だから、2年前は、その前年と比較して、シード周りも同程度の水準だったと記憶しておりまして、一方で、2023年っていうのは、シードアーリーまで、落ちているっていうのが、気になるところでございました。大体落ちないじゃないですか。こう、維持をするっていうのが通例だったんですけれど、まあ、下がったっていうのが結構象徴的なのかなと思いました。
どこまで結構これ一件一件ね、補足できてるんだろうね。
ああ、確かにそれもありそうですね。
あとさ、なんかすごい思うのはさ、なんで彼らはこんなに早いんでしょうね。
これでももう登録ベースでもうパッて出してるんじゃないですか。
じゃわざわざ登録しに行くインセンティブがあるんだね。
クランチベースさんのデータの取り方って結構もう、なんていうんですか、こう、編集できるようになってるんですよね、スタートアップ側が。っていうので、で、向こう結構オープンにするの普通だからっていうのはありそうだなと思いました。だからわかんないです。このまんま、この数字も変動はすると思います。すると思いますが、この辺の数字はもはや、結構固まっているはずなので、それを考えると、この辺で言ってるのはですね、2023年の上半期ですね。1級、2級ですね。っていうのは大体固まってきてるはずなので、そこを見ても2022年よりも、やっぱり落ちているっていうので、ダウントレンドっていうのは、大きい方向性で変わらないのかなっていう気はしています。
なるほど。
はい。これちょっとショックですね、私は。
そうね。
まあ、EXIT 環境が回復したら、ここも回復するって見て、まあ基本はいいんでしょうね。
まあまあ、基本こういうのはね、シクリカルですからね。
そうですよね。
まあ、波はありますわね。
で、じゃあ、気になる出口、EXIT ですね。で、そもそも2023年どういう、ことがあったかっていう、話なんですけど、まあ、IPO 市場冴えなかったみたいな、話が、ありまして、MA のところもですね、アドビとフィグマ覚えてます？
アドビとフィグマありましたね。なくなっ
あ
ちゃった
り
んだ
ま
よ
した
ね。
よね。で、その後の経過を我々取り上げるの忘れてたんですけれども、最近ですよね。12月に、アドビとフィグマがこう200億ドルっていうすごい買収を、ね、アドビがフィグマを200ドルで買うかっていうすごいディールが生まれそうだったんですけれども、結局、反トラスト法の規制のあれに引っかかっちゃって、ダメだったんですよね。で、それが、分かったのが12月だったんですよ。で、こういうすごい、象徴的な、こう、買収も、まあ、なくなっちゃったっていう、悲しい感じではあったんですけれども、一応大きい、MA っていうのはあったそうです。で、ここに、書かれている、ものがですね、ロシュ、製薬大手のロシュさんですね。ここめちゃくちゃ有料な会社ですよね。
日本だと中外製薬ですね。
あ、そう、確かに。ロシュさんがですね、肥満と糖尿病の治療薬開発企業のカーモットセラピューティクスをですね、27億ドルと最大4億ドルのマイルストーン支払いで買収するっていうことで、合意をしたそうです。で、あと、アトラシアン。これ皆さんご存知ですよね。ジラとか、コンフルエンスとか、トゥーリオ。あ、違う。トレロか、トレロとかのサービスを提供してる大きい会社さんですけれども、アトラシアンさんが、ルームを、
LOOM ね。
はい、あ、これやりましたね。ルームをですね、9億7500万ドルで買収する。で、買収も完了しています。あとですね、保険業界でトラベラーズ・インシュアランスがですね、サイバーリスクを専門とするコーバス・インシュアランスに4億3500万ドルを、支払うことで合意をしております。これなんか今ドルベースで話しましたけど、結構これ規模的にはあれですね、数百億円ですよね。 でかい。こういった、買収が、行われていました。で、IPO もですね、これ、どっかで話した記憶があるんですけど、まあ、アームだったり、インスタカートだったり、クレービオが、新規公開されておりました。で、じゃあ気になる IPO、これからどうなるのかっていうところですよね。それもですね、記事があったんですよ。記事があったのは、これをクランチベースニュースさんが出しています。で、今言ったクレービオとインスタカート上場したんですけど、その後ですね、2023年12月31日現在、IPO 価格から22%と33%、クレービオが22%、インスタカートが33%下落している状況です。一方で、アームがですね、IPO 価格を40%上回るという、結構いい状況になっているそうです。まあ、これらの、ことも踏まえつつ、2024年の、アメリカ IPO どうなるかっていうのを、書いた。書かれている記事が、ございます。でですね、結構今シビアな状況になっていまして、まあ、成長性と収益性のトレードオフをについて結構厳しくなっていますということが書いてあります。まあ、つまり、まあ、黒字化、まあ、収益性っていうのをより重視するよう方向に、まあ、傾いているっていうのは、まあ、若干傾いているということが書かれておりました。で、まあ、そこでよくわかりやすいのが、クラウドですよね。クラウド、ベッセマークラウドインデックスっていうのが出てるんですけれども、まあ、そこのハイテク株ですよね。の収益成長率と収益評価倍率。これ、結局、売上の成長の話と、売上と、時価総額の倍率みたいなのを、まあ、インデックス化しているような会社さんがあるんですけれども、この指数、実はですね、2022年から、鈍化しているんですよ。クラウド収入っていうのが。それが2023年、去年ですね。で、さらに鈍化したっていうのが、書かれております。具体的には、2021年の1月、上場 SaaS 企業の平均収益成長率、売上の方ですよね。が、成長率は37.5%だったんですよ。で、その1年後、2023年の1月には、平均収益成長率が29%に低下していますと。で、さらにその12ヶ月後、2023年の12月には平均収益成長率が18.9%という感じで、結構ガタンガタンガタンという形で減っていると。まあ、鈍化しているっていうのが、書かれております。で、さらに、売上高、時価総額倍率は、2022年1月は13.4倍だったものが、2023年1月には5.7倍と100%以上低下しているという感じになっています。なので、マルチプルもかなり、低くなってきているので、まあ、この記事を見ると、まあ、2024年っていうのは、まあ、ドラスティックにこの環境が良くなるっていうことは、ちょっと考えにくいんじゃないのか、みたいなことが、示唆されております。朝倉さん、この話聞いてどうですか？
まあ、今日若干上がったんですね。
あ、
と
そう
は
なん
い
で
え。
すね。
まあ、こんなもんなんじゃないっすか？いや、日本においてもね、やっぱり SaaS の、まあ、マルチプルっていうところはさすがにちょっとモデレートにはなってきているし、あと、まあ、実際ね、これ見てると、まあ、これまあ、上場企業の数値を取ってるからっていうことですけれども、まあ、実際その収益の成長率も下がってたわけじゃないですか。まあ、それ見るとね、いや、ファンダメンタルも弱ってんだから、そりゃマルチプル下がるでしょうっていうのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前だよな、という内容ではありますよね。
まあ、なんかこう、結構前年とこういうのって比べていくじゃないですか。まあ、2021年が非常にこう過熱していたので、どうしてもそこと比較した2022、そこと比較した2023みたいな感じで見えているので、すごい下落しているように見えてまして、まあ、言い方としては、その2021年のその過熱具合が、まあ、なんていうんですか、まあ、1年で収まりき、こう、なんですか、そのツケといいますか、それがこう、尾を引いているみたいな見方が、もしかしたらいいのかもしれないですね。
そうっすね。むしろなんか、いや、僕は、あ、ちょっと上がったんじゃんって思ってます。
ああ、なんかじゃ回復傾向にあるって感じですね。
まあけど、13倍とかそういう世界はね、なかなか厳 厳しいと思いますけどね、上場企業。
結構でも普通でしたよね、10倍みたいな目線。
まあそうね、そうですね。
それが今や5倍、5倍、6倍ぐらい。なんですかね。皆さんもこのベッセマーのインデックス見てみてください。
まあだからいつの時点をね、その、
確かにな。
なんかさ、グラフでもさ、なんかいつの時点を100として、年度のケースを追うかって全然違うじゃないですか。
全然違うよね。
それって、
伸び率よく見せたかったら低いところに置いてみて。
そうそうそうそう。それって、個人のね、キャリア感にも、なんか、つながっているところがあって、例えばね、それが2019年が100なんだとしたら、今ってひどいよね、みたいな。
ね、わかりますわかります。
2019、20だったらしたらね、っていうのはあるかもしれないけど、まあ僕はいかんせん2010が100なので、自分がスタートアップやった頃という。
はいはいはいはい。
だからまあ、こんなもんなんじゃないっすかっていうか、まあむしろ全然いいですけどね、っていう感じでは。
まあそうですよね。
あるけどね。
まあ、こういうのは長長期で見るっていうのが、まあ、見なさいという指導は受けてましたけども。
まあ、けどさ、言うてもそこまでなんか、なんだろう、ね、2022年は、まあ、年明けからの、急にもう風向き変わったので、わ、減ったなーっていうのは分かっていたけど、23どこまでいっちゃうのかなーっていうところで言うと、まあ、なんだろう、まあ、モデレートっちゃモデレートなのかもしれないですよ。
なるほど。2024?
ああ、いや、2023の落ち方っていうのが、
はいはいはいはいはい、はい。
ね、2021か22っていうのはやっぱり、そのね。
もうね、ガンですよね。
完全に向きが変わったっていう意味において、
はい、
あれって感じではあったけど。
まあそうですよね。
まあ、けど、ね、23の落ち方もどんだけひどいかなと思ったら、まあこんなもんじゃこんなもんなのかなっていう気はしますけどね。24どうなるんでしょうね。
ね、24どうなるか分かんないけど、急回復っていうのは考えにくいんじゃないのかな、みたいな示唆は、この記事では、読み取れるかなっていう感じでございます。
日本もどうでしょうね。
いや、あれじゃないですか、金利次第じゃないですか。
あと、ま、なんかセクターごとのなんか違いっていうのは出てきそうな気がしますけどね。
いや、まあ、でもアメリカと動きはやっぱ違うなっていう。
日本によっては、いや、何を言ってるかっていうと、パブリックセクターがやっぱりディープテックとかすごく推してるから、
あ、そうそうそうそうそうそう、
お金が集まりやすいよなという、まあなんかちょっとある種誘導されてる感はありますよね。
あ、それはそうだと思ってて、アメリカだとやっぱジェネレーティブ AI にガンガンお金集まってますけど、日本だとそもそもその辺のスタートアップってまだまだ少ない。
そう、ね、
代わりにまあスタートアップ育成5カ年計画っていうのがあって、結構ディープテックにやっぱ補助金がすごい今出てるので。VC サイドは投資しやすいですよね。
そうですね。ある種 VC にとってみると、レバレッジかけてるみたいなもんですからね。
あ、そうなんですよね。だから投資しやすくなっていて。
そう、自分たちはリスク取らない状態で。
うん。で、あともう一個あるかなと思ってるのが、その MA とか、その事業法人から見たときに、その、アメリカはやっぱハイテクスタートアップ、がその中心プレイヤーだけど、日本の大企業を見たときに製造業がやっぱメインプレイヤーになってるじゃないですか。彼らを考えるとやっぱディープテックっていうところの方が、まあ、見やすいは見やすいですよね。
まあそうですね。
っていう意味でもそういう特色が出てるのかなとは思ってます。ってなんかっていうような違いがあるので、このじゃあ2024年の日本どうなるかっていうのはこれから、データ見て考えていきたいと思います。
イニシャルはいつぐらいまとまるんですか？
頑張ります。
頑張ります。
A 制作中です。
わかりました。楽しみにしてます。
今年もですね、たくさんのね、ベンチャーキャピタルの皆様から投資アンケートにご協力いただいてまして、これもですね、前回80社以上の方々にご協力いただいたんですけども、そこからかなり増えそうでして、そちらもレポートできましたら皆さんに感謝とともにお伝えしたいと思っております。
完全にあれですね、もう業界スタンダードになってますね。
ありがとうございます。でまた恒例の朝倉さんとの解説セミナーも、2月にですねやる予定でおりますので、なんか日付決まってましたよね。まだちょっとLP オープンになってなかったんですけども、
なんか言ってましたね。
はい、決めてます。昨年中に日付は決まっておりますので、ちょっとまだ公表しちゃいけない気もするんで、
はい、
皆さんもお楽しみに してください。
はい。
ということで皆さんごきげんよう。
はい、ごきげんよう。